この12章にはナタンの叱責のことが出てきます。一節見ると、主はナタンをダビデのところに使わされた。それはダビデがこのバテシバとの姦淫の罪、そしてまたウリアを殺してしまうという、その2つの大きな罪を叱責するためにナタンを使わされ、そしてナタンはこの富める者と貧しい者の話をしたわけですけれども、この富める者が旅人が来た時に自分の羊ではなくて隣の人の一匹の雌の羊をもう奪い取って、それをもう殺して調理したと。ダビデは五節を見ると、主は生きておられる、そんなことをした男は死に値すると言ったわけですけれども、ナタンは七節を見ると、あなたがその男ですと、はっきりとそのダビデの罪を指摘した。その時にこのダビデはどうであったのか、13節を見ると、私は主の前に罪あるものですと、そのことをはっきりと認めて悔い改めた。その時にナタンはダビデに、主もあなたの罪を取り去ってくださった、あなたは死なないと宣言したわけです。ダビデの良いところは、このようにして罪が分かったならばすぐに悔い改めるというところであるわけです。それが先のサウル王とは全然異なっているところであるわけです。彼は、私は主の前に罪あるものですと認めて、そして主もあなたの罪を取り去ってくださった。ナタンはそのことを宣言したわけです。ダビデからは罪を取り去ってくださったんですけれども、罪の支払う報酬は死である、そのことは、この免れることはできない。なぜならば、この主の言葉を蔑んで、この9節を見ると、私の目に悪であることを行ったと主なる神様は言われたわけです。そしてそのことの上に、14節のところには、あなたに生まれる息子は必ず死ぬと言われた。そしてダビデは16節を見ると、その子のために神に願い求めた。その子が死なないようにと断食をしたわけなんですけれども、残念ながら主が言われた通りに、その子は死んでしまった。ダビデは20節を見ると、血から起き上がり、体を洗って身に油を塗り、衣を替えて主の家に入り礼拝をした。そして自分の家に帰り、食事の用意をさせて食事を取った。まあ、家来たちは驚いたわけです。あれほど子供がこの死なないようにと断食をしてしまったのに死んでしまった、一体どうなることだろうかと思ったわけですけれども、断食をやめてしまった。23節には、あの子は死んでしまった、私はなぜ断食をしなければならないのか、あの子をもう一度呼び戻せるだろうか、私があの子のところに行くことはあっても、あの子は私のところに戻っては来ない。ダビデははっきりその死を受け入れ、そしてまた信仰を持って彼は立ち上がっていったということであるわけです。そして24節を見るならば、このバテシバが男の子を産む、彼はその名をソロモンと名付けた。ソロモンというのは、これは平和の君という意味があるわけなんですけれども、また25節を見ると、この預言者ナタンを使わし、主のためにその名はエディデアと名付けさせた。愛されるものという意味があるわけなんですけれども、まさにソロモンは神様に愛されるものとなって素晴らしい働きを後するわけですけれども、その後でヨアブがアンモン人と戦って、このいよいよ勝利を収めるという時に、なんと彼は ダビデに使者を使わして、あなたがこれを攻め取ってくださいと、その完全な勝利をダビデに委ねた。彼は28節を見るならば、この町に私の名が付けられるといけませんからと、ヨアブがこのアンモンに勝って勝利したと言って王以上に崇められてしまうと、これはまたとんでもないことになってしまう。ヨアブはちゃんと心得ている人であって、そしてまた王にその栄誉を取らせるというような、言うなれば本当にこの賢い人であったわけです。そしてダビデはこのアンモンに攻めて勝利する。30節見ると、なんと金1タラントの重さの王冠を彼は得ることができたわけです。そしてまたそれ以上に31節のところには、このその町にいた人たちを連れ出した。石のこぎりや鉄のつるはし、鉄の斧を使う仕事に就かせた。これは後々、神殿建築に役に立つ人たちであったということであるわけです。このダビデは血を流したために神の宮を作ることは許されなかったわけですけれども、しかしその後バテシベから生まれたソロモンがその後を継ぎ、そして神の宮神殿を建てていく、神様のその計画なされる技は私たちの思いをはるかに超えていくものであるわけです。神様は祝福を与えてくださる。8節のところに、このあなたの主君の栄を与え、あなたの主君の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというなら、あなたにもっと多くのものを増し加えたであろうと神様は言われたわけです。私たちは自分の小さな欲望に生きるというのではなくて、神様の豊かな祝福恵みに預かっていく。そうするならば私たちは満ち足りた生活を送ることができるということであるわけですし、そしてまた罪を犯す必要は全くない。私たちは神様に信頼し、そしてまた豊かな恵みの中に生きるものとさせていただきたいと思います。